招きの言葉。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。ご一緒に賛美歌21の387番1節と3節を賛美いたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文15番詩編第51編、花小金教会別冊購読文の16ページ、賛美歌1編をお持ちの方は購読文12ページです。詩編の51編を購読いたします。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も、私は罪のうちにあったのです。あなたが秘義ではなく誠を望み、秘術を排して知恵を悟らせてくださいます。ヒソプの枝で私の罪を払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、 咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見舞いから私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、罪人が身元に立ち返るように。神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第12章33節から37節、新共同訳新約聖書の23ページです。マタイによる福音書12章33節以下。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、この朝も主の日の礼拝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。教会の一年はアドベントから始まって週末主日で終わります。私たちの日本キリスト教団は週末主日を収穫感謝日と定め、今日私たちはその日を迎えています。この一年、あなた様が与えてくださった恵みを思い起こします。神様、あなたが私たちの命の歩みすべてに配慮してくださることを感謝します。あなたが備えてくださる実りは様々です。体が育つこと、心が輝かされること、喜びを持ってあなたの恵みを実感する時もあります。また弱いを重ねることが失うことばかりのように感じられてしまう、そんな日々にこそ知ることのできる恵みもあります。主よ、どうぞあなたの備えてくださる実りを、私たちが自分の蔵にため込むことなく、助けを必要とする人たちと恵みを分かち合うことができますように。この礼拝を通して私たちがあなたに感謝と賛美を捧げられますように、あなたから注がれる祝福を生かし、分かち合っていく道を御言葉に導かれて見出していけますように、どうぞ御 導いてください。世界の主なる神様、互いに傷つけ合い、世界はなおも闇に閉ざされています。見よ、それは極めてよかったと、あなたが最初にお作りになった世界が叫んでいます。どうか世界の人々に福音が告げ知らされますように。私たちの自己中心を打ち砕いて、誠実に隣人と関わらせてください。各国のリーダーたちに御言葉が宿ってくださって、愛を行う者へと変えられますようにお祈りいたします。コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しがありますように。医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。一人一人が感染防止に取り組み、感染症が一日も早く収束しますようにお祈りします。罪人のために身をかがめたもう神様、あなたの一人子はマリアより生まれ、ナザレに育ち、人の痛みと病をその身に受けられました。あなたの御前に愛する方々のことを思い起こします。病床にある方々とそのご家族を支え、関わるお医者様たちの働きをお支えください。弱いを重ね、不自由を感じている方々、病院の検査を続けている方、被災してなお不安と困難の中にある方々、競争社会の中で渇きを覚えている青年たちや社会人たちや子どもたち、今ここにいない私たちの家族、愛する者を天に送り悲しみに立ち止まっている方々、神様、これらの方々の痛みをあなたはご自分のものとしてくださるのです。そして今、見舞いに集うお一人お一人が、それぞれに人生の課題を負っています。主よ、どうぞ追っていくべきものを追っていくために、上よりの助けとふさわしい導きを与えてください。教会の頭なる主イエス様、来週にはアドベントを迎えます。クリスマスに向けて私たちの信仰を整えてください。そして救い主との出会いがここで起こされますようにお祈りいたします。これらの感謝と願いを収穫の主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。イエス様は今朝、木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかるとおっしゃいました。木とは私たちのことです。その実とは言葉です。私たちの言葉は私たちが結ぶ実りなのだ。言葉によってその人の心がわかるとおっしゃるのです。34節では、人の口からは心にあふれていることが出てくるのであるとあります。私たちは時々、ついカッとなって言ってしまったけど、心にもないことだったんだ、などと言い訳をすることがあると思います。しかし、人の口からは心にあふれていることが出てくる。ということは、心にもないことを口にするというのはないのです。主のお言葉は耳に痛い言葉です。しかし主のお言葉です。私たちの言葉には、私たち自身が考えるよりも、言葉の端々にその人の心が現れる。蛇口から水が出てくるように、心の中にあるものが出てくると主はおっしゃるのです。聖書は言葉というものをとても大切にしています。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。今日の招きの言葉で聞いた通り、言葉は神様ご自身の本質を表すものです。また神様は 御言葉によってこの世界をお作りになったというのが創世記の最初に記されています。神様が御言葉を語られるとそれがその通りになる。そして神様は言葉を持つ者として私たち人間を作られました。私が親しくさせていただいている牧師の中に、礼拝で説教を始めるとき、説教者がもう一度お祈りを捧げてから説教を始める牧師がいます。そういう伝統の教会はいくつかあるのですが、その際に最もよく用いられる祈りの言葉が詩編の51編の17節の言葉です。先ほど51編を購読しましたけれど、この購読文には17節は使われていません。17節は、主よ、私の唇を開いてください、この口はあなたの賛美を歌いますという言葉です。私の唇を開いてくださいと祈ってメッセージを語る。私たちの教会の場合は礼拝式の中ではなくて礼拝前祈祷会でそのように祈っています。主よ、私の唇を開いてください、この祈りの言葉は説教者だけがしていればよいものではないでしょう。詩編の51編というのは悔い改めの詩編として知られている詩編です。自分の罪の深さを嘆き続ける歌であり祈りです。しかしこの詩編は嘆きを祈りながらだんだん神様の許しの中で立ち直っていくのです。立ち直る中で、主よ、私の唇を開いてください、この口はあなたの賛美を祈ります、賛美を歌いますと祈るのです。私たちもこの詩人のように自分の罪を嘆きつつにもかかわらず愛してくださる神様によって何度も立ち直りながら生かされるものです。ですから詩編51編は毎日を生きる私たちになくてはならない祈りの言葉なのです。今朝与えられた御言葉の36節のところでイエス様は、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われるとおっしゃいました。つまらない言葉、私たちが あんなつまらないことをあの人に言ってしまったと後悔するような言葉のことです。口語訳聖書では無益な言葉と訳されていました。無益なというのは悪い言葉、つまらないがゆえに人を傷つける言葉です。私たちはほんの些細な一言によってお互いに傷つけ合ってしまうことがあります。言った方は何の気なしに言って、そんなこと言ったかなと覚えていないようなことが相手にとっては深い傷となっていることがある。言葉はそれほどに重いものです。教会の祈祷会で以前読んだことがあるのですけれども、新約聖書のヤコブの手紙ではこんなことが言われています。ヤコブの手紙の3章にある言葉です。どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌というのはベロですね。舌は火です。しかし、舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。こんなふうに書かれています。ヤコブ書が言う通りで、私たちは言葉で人を傷つけてしまいます。そして実は自分自身も 自分の発した悪い言葉によってダメージを受けていくのです。私が勤めているキリスト教学校の校長は私の大学の先輩ですが、生徒たちによくこんなお話をなさいます。自分の口から出る言葉を一番近くで聞いている人は誰だと思う？というお話です。それは自分の口の一番近くにある耳、すなわち自分の耳なのです。自分の語る言葉が誰よりも自分の耳に入っていって、自分の中に積み重なっていく、その言葉がお友達やお家の人たちに投げかけられていく。だから言葉を大切に過ごしてくださいとお話になるのです。私たちは言葉について無頓着でいるところがないでしょうか。あの人は口は悪いけれども根はいい人だと言ってことが済んでしまう、あるいはカッとなったからついひどいことを言ってしまったなどと言い訳をするのです。今日のイエス様のお話は先週からの続きです。先週はベルゼブル論争と呼ばれる話を聞きました。イエス様が目が見えず口の聞けなかった人から悪霊を追い出してその人を追い出しになった、その御業を見たファリサイ派の人々が悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言いました。態度にも言葉にもファリサイ派の人たちの心が如実に現れたのです。彼らはイエス様を悪霊の頭だと言ってイエス様に働いている聖霊を冒涜したのです。ファリサイ派の人々の中にはもしかしたら後になって反省をした人があったかもしれません。しかし言葉で犯す罪は重いことを私たちは自覚したいと思うのです。そしてイエス様は私たちのことを心配なさって私たちの言葉について今朝お語りになっていらっしゃるのです。私のような仕事では礼拝でのメッセージや学校の授業などで話をする機会が多いですが、これらはあらかじめ準備をするものです。けれども祈祷会や礼拝前に今行っているバイブルクラスなどで皆さんと会話をしながら聖書を読んだり信仰の話をするときは原稿があるわけではありません。私に与えられている信仰の言葉が口から出てきます。それは教会の皆さんも同じで、聖書研究の時に質問なさったり感想を分かち合ったりする時には原稿があるわけではないので皆さんの信仰がそのまま出てきます。日常会話でも同じです。家族との会話や友達との会話では私たちは原稿に従って話をするわけではありません。ひょいと口をついて出てくる言葉があります。頭の中でちゃんと考えた通りの言葉が出てくるわけではなく、あっと思った時には言葉が出ていたということを私たちは繰り返します。そして言葉による失敗も繰り返してしまうのです。イエス様は先ほどの34節で、マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようかとおっしゃいました。これは直接的にはファリサイ派の人々のことを指していますけれど、私たちもマムシの子らなのです。私たちの口からは人を傷つけ神様をないがしろにし自分の力だけで生きているかのように思い上がった言葉があふれ出るからです。政治家の失言とかスポーツ界のパワハラとかがマスコミで取り上げられることが多いですけれど、 問題は口先で何と言ったか以上に、その人の心に何があるかということなのだとイエス様はおっしゃるのです。人の口からは心にあふれていることが出てくる。その根っこには私が正しい、私こそが正しいのだという心があるのです。私たちは知らなければなりません。いつでも正しいのは神様だけです。イエス様だけなのです。私たちはマムシの子ら、いつも正しいわけではないのです。イエス様は37節で、あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされるとおっしゃいました。そうであるならば、私たちはもう不用意に言葉を語ることはできなくなるような思いがいたします。ただ黙っているしかない。そうなったらこの世界はなんと静かな、しかし殺伐としたものになることでしょう。何も言わなければ、確かに不用意な言葉で人を傷つけることは起こらないけれども、それは交わりそのものが成り立たないということです。主はそういうことを望んでおられるのではありません。私たちが言葉を失ってしまうためではなくて、むしろ良い言葉を積極的に語っていてほしいと主は願っていらっしゃるのです。そのために十字架についてくださって、私たちの悪い言葉を十字架で滅ぼしてくださるのです。マムシの子らである私たちのためにイエス様が十字架におかかりになってくださいました。私たちに代わって十字架の裁きを受けてくださった。そして十字架の上から私たちに呼びかけるのです。あなたは悪い木のままであってはならない、良い木になりなさい、安心しなさい、私があなたの一切の罪の裁きを受けた、あなたは許されている、だから新しく良い言葉を語る者として歩み出しなさい、そのように告げていらっしゃるのです。主がおっしゃるように、人の口からは心にあふれていることが出てきます。ということは、私たちの心が良いもので満たされていけば良いのです。心の中に良いものがないのに、言葉だけ良いものにしようとしても、それは取ってつけたようなものにしかなりません。イエス様が私たちを新しい言葉を持つものに作り変えてくださるのです。先ほどの詩篇の51篇は、神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてくださいと祈っていました。神様が私たちの心を創造してくださるのです。新しく神様の御業なくしては、私たち自身でどんなに頑張っても良い心を作りようはないのです。私たちは信仰も言葉もイエス様からいただくのです。信仰も良い言葉も聖霊の賜物なのです。心の中にイエス様に生きていただくのです。もうすぐクリスマス、イエス様は私たちの心にお生まれくださいます。来週からアドベントです。クリスマスを待ち望むのと同時に、主が再び来たりたもう終わりの日を待ち望む季節です。今日は週末終日です。終わりの日を待ち望むというのは、終末論的に生きるということです。いつ終わりの日が来てもいいように、一日一日を大事に過ごすのです。今日誰かにきつい言葉をぶつけた、それがその人と地上で交わす最後の言葉になるかもしれません。今日愛情を十分に注げなかった、そのままに地上の別れが来るかもしれません。 新約聖書はエフェソ書というところに新しい生き方についてのついて書かれていまして、こんなふうに言われています。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。こんなふうに書いてるんですね。これは終末論的に生きる時の具体的な勧めです。もし朝大事な人と喧嘩をしたら夕方には仲直りしなさいというのです。これを実践してみましょう。もし夜喧嘩をしたら翌朝出かけるときには笑顔で会話しましょう。いつ終わりが来ても悔いのないように終末論的に生きていきましょう。もし失敗したとしても何度でもイエス様の十字架と復活による罪の許しの恵みに立ち返りましょう。そして神を賛美し、隣人を作り上げる言葉をこの唇に与えてくださるよう祈っていきましょう。不用意なことを言ってしまってはいけないとビクビクして言葉を失っていくことが主の御心ではありません。主は私たちに積極的に神様と隣人に向かって良い言葉を語りかけることを求めておられる。神様は私たちの一つ一つの言葉によって神の国を築かれて行かれるのです。良い言葉は自動的に与えられるのではありません。私たち自身が日ごと聖書に親しむ、そして祈るのです。体をトレーニングするように心もトレーニングするのです。朝に夕に御言葉とトレーニングをする。そしてああこの言葉を語ってよかったと思えるような言葉を語る喜びをご一緒に味わっていきたいと思うのです。最後にイエス様は先週のところで聖霊を冒涜する者は許されないとおっしゃっていました。聖霊を冒涜しないとか悪魔に隙を与えないということはどういうことかというと、どんなに一生懸命神が働いていらっしゃるかを忘れないということです。神様は昔も今もこれからも生きて私たちのために働いてくださる方です。神が私たちに働かれることを見くびらないこと、神がこの教会に働かれることを、そして私たち一人一人に働かれることを侮って自分で結論を出さないこと、それが聖霊を冒涜しないということです。良い心、そこからあふれる良い言葉は祈れば与えられます。主が神の国を立て上げて行かれるために必要なものを与えてくださらないはずがありません。神様のお働きに信頼して、今週もご一緒に歩みつつアドベントへと向かってまいりましょう。お祈りをいたします。主なる神様、今年度私たち花小金教会が年間で掲げていることは御言葉に生きるということです。御言葉に生きる教会としていただくため私たちは祈り続けています。あなたは祈りを必ず聞いてくださる方です。なぜならあなた様は生きていらっしゃるからです。あなた様の言葉がこの心に宿ってくださいます。この教会の隅々まで宿ってくださいます。神よ、私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてください。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。どうか聖書の言葉で満たされる一人一人、聖書の言葉で満たされる教会としてください。そしてあなたを仰ぎ見る方々との交わりで心がいっぱいになる喜びを味わわせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌第2編の26番を賛美いたしましょう。2編の歌詞はプログラム式次第の次のページに書いています。Thank you. 謝と献身の印として献金をいたしましょう。私たちの献身賛美をいたしましょう。一緒に礼拝をお守りすることができて感謝をいたします。今日は、礼拝堂でのお礼拝の後にはまた少しだけ賛美歌の練習をしまして、その後、恒例の大掃除とクリスマスの準備をいたします。あとは、来週の礼拝予告をどうぞご覧いただきたいのですが、教会学校の礼拝は、日が暮れるのが早くなってきましたので、3時から、4時ではなく3時から、午後3時から始めたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。また紙媒体の週報の裏の面には、役員会の報告を書いていますので、どうぞ、お読みください。そして裏面にその書いてるんですけれども、クリスマス特別献金をお捧げする季節となっています。クリスマスを迎える私たち一人一人の準備の一つとして、クリスマス献金をお捧げしましょう。特に、この2020年度は新型コロナウイルスによって教会の活動にたくさんの制限がありましたけれども、今年も世界中にクリスマスがやってまいります。私たちの教会では対外献金としてですね、立川からしだね教会と教団年金局にお捧げをすることが役員会で決定をしています。そしてそのヒムプレイヤーを新しく買うことが決定されています。ヒムプレイヤーは総学者がいらっしゃれなかったり、音声礼拝、この音声礼拝とか、あと教会学校のキャンプとか野外礼拝などで使うその他もろもろなくてはならないものでですね、特別会計からこの度支出をいたしました。献金を捧げするとき、そのことも覚えて祈るという印でもあります。どうぞクリスマスを迎える恵みに感謝してお祈りに覚えていただけましたら感謝でございます。それでは賛美歌21の29番を賛美いたしましょう。はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
れで礼拝を終わります。